どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫でございます。本日はですね、先週に引き続き2月の編集室、その中でもね、まずふつおたのコーナーちょっと長くなったんで先週独立させて、今週はその部費部、こちらの特集でございます。本当に皆さんいつもリクエストありがとうございます。部費部ね、なかなかこう初めて投稿するのにはハードルの高いコーナーかもしれませんが、新人も募集しておりますよ。最近のねアニメーションのキャラとかね、何でもいいので、この子好きだわっていうね、その子とデートして回収した CG をぜひ送ってください。皆さんね、新エヴァンゲリオンご覧になりましたでしょうかね。公開始まっております。まあそうですね、1ヶ月ちょいぐらいしたらちょっと特集してもいいかなと思ってますけれども、そちらの方はね、ネタバレしますんで、まあ大体1ヶ月以内にオタク自称する人だったら見に行くかと思うので、まあぜひねエヴァンゲリオン皆さん見てみてください。といったわけで、今日はですね部費部特集でございます。2月3月期ということでね、力作ぞろい、最後までお楽しみください。すべてのメールの宛先は netsumoji@gmail.com。 いろんなね、普通歌のコーナーであったりとか、まあ長いメールでも構いませんしね、この1話ね最近ちょっとできてませんけれども、メールいただければと思います。お待ちしております。部費部、理想のデートの理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。本日はだいたい2021年の1月にあったこと、まあ、あとは2月ちょっと差し掛かってあったことっていうのを報告してもらっておりますけれども、東藩よろしくお願いします。
お願いします。
今月はどんなことに期待しておりますか？
やっぱりですね、おせち料理をこうね、するみたいな、
ね、まあ、お正月ですからね、
はい、お正月のいい感じがしたみたいですね。
まあ、あとはちょっとバレンタイン入ってき
た。ああ、もういいですね、いいですね。
バレンタインはどうなんだろうね、どう過ごすのが一番いいのかな、なんか、もらえるかもらえないか。
いやいや、もう僕は全然当日はもうどうでもいいですね。
お
う、こう作ってるところ、あれ何作ってるんだ、ってごまかすみたいな感じ。
ああ、なるほど。そうですね、だから、ね、このコーナーはそういう CG を報告してもらうわけなんですよ。別に物語はどうでもいいん
ですよ。どうでもいい、どうでもいい。当日なんかもう決まってんすから、どうでもいいです。
そして今日は松崎住職にも参加していただいております、
はい、よろしくお願いします。
やっぱこうね、こう1月っていうとどういうことがなんかあるのかな。
1月はそうですね、まあでも冬の時期全般ですけど、やっぱり雪の CG は欲しいかなという感じですね。
いいですね、
はい、雪、まあそうですね、まあまあ、夜なのか何でもいいです。もう雪で雪だるま作ってるのか、
いいねいいねいいね、
鎌倉があるのか雪合戦してるのかわからないですけど、ちょっと雪絡めた CG があればいいな。
今日はね、住職賞も決めていただ
きます。あ、いいらしい。
あ、はい、
じゃあまずは、フライングウィッチ。
あ、待ってました。
今日もね3本立てで来ていますので、どれか1つ、
はい、
お好みのものを選んでいただきたいと思います。フライングウィッチ、誠と羽根つき。
もういいですね。
フライングウィッチ、小畑誠は太らない。フライングウィッチ、誠とパンチラ。さあどれにしましょう、どれにしましょう。
これ完全に試されてるんですよ。
はい、試されてますね、これ試されてます。
パンチラで、
はい、正面突破で、
正面突破で、
正面突破で。
いや、わざわざ1月に出すってことは絶対タイトルも出しませんが、何かしら絡めてくると僕は信じてます。
なるほど。でも冬ですよ、これパンチラだとどういうエピソード欲しいですか？
僕はですね、単純も簡単ですよ。もう こたつから出た瞬間に引っかかせてずるあーっていう。
あ、スカートごと取れちゃうんだ。あ、
それより来てもね、ボツにします。
あ、すいません、すいません、申し訳ないです。
フライング1、朝記者よりいただいております。風の強い日、誠はスカートを手で押さえながら歩いていました。
北風ね。
が、風に気を取られすぎたのか、凍った地面で足を滑らせてお尻からすってんころりん。あいたたたたた、誠大丈夫？てへへ、失敗しちゃいました。手を差し出して誠を引き起こしながら、何気にスカートの中をチラ見してから、今見てましたね、と誠はスカートを押さえて顔を赤くしてしまいました。ちょっとだけね、もうエッチと誠から雪玉を投げられてしまいました。以上でございます。
あ、いや、一個すごい気になるのが、どんなスカートを履いたのか。
まあまあまあ、パンツね、パンツね、スカート。どんなスカート。
そう、スカートが大事なんですよ。
パンツじゃなくて。
パンツじゃなくてですね、あのロング、寒いからロングスカートにしていたのか、膝ぐらいに後にしてたのか、いわゆるですね、寒いのでちょっとですね、こうキュッてなってるやつ、あの、でも知ってます、うん、キュッてなってるやつ。
キュッてなってるやつ。
キュッてなってるやつ。
僕らね、ファッション用語知らない
んで、なんかちょっと体のラインが見えるような、キュッてなってるやつで、はいはい、膝ぐらいで、
はい、ない
の、
はいはい、あるあるある。
階段を登ってても見えないぐらいのやつなんだけど、今回転んだことによって、うっかり M 字になっちゃってるって可能性があるわけですよ。
あ、本人がね。
で、本人はパンチはしたようにやってるのにっていうので、うん、何スカートかはちょっと膝に
置くわ。何も書いてないってことは制服なんじゃない
かの可能性が高いかなと僕は。
うん、た
黒タイツ、
うん、
そうです
ね。
タイツ越しのってことだと思う。
タイツ履いてるのをパンツだと言っていいのかっていう問題。
そうですね、大問題だな。
そこは先生引っかかりますけど、
青森って考えたら絶対タイツ履いてるんですよ、うん、だからそれは僕どっちかなというので、ね、も
うタイツ越しはカウントされない。
僕の中ではあれしないですね、もう。あ、タイツですね。
あ、タイツを見たっていうことです
ね。タイツを見た
っていう。
見るタイツ。
完璧な作品
ありました。ありました。
完璧でしたね。完璧でした。
松崎でしょ、これ雪玉出てきましたけど。
はい。これ僕が思ったのは、やっぱり雪、はい、氷で転んでるので、はい、まあ、スカートやっぱり濡れるじゃないですか。
はい、
濡れて学校着いてから。ちょっと更衣室かなんかでスカートとタイツ脱いで、あのジャージ、芋ジャージに履き替えようとしたところを俺がガラガラって開けちゃって見ちゃったみたいな。
あー、あー、いいなー。
手が込んでる。
それだとあのタイツじゃなくてちゃんとパンツも見えることになるのかなって思いますね。
さすがですね、やっぱすごいですね。
素晴らしい。
すごい、今なんか悟空とベジータの戦い見てるみたいな。空中戦を繰り広げてる反射神経。
たたたたたた、
すごいなー。まあ、もしね、なんか賞を取ったら、じゃ あ、 あの別の2つのうちどっちかいきたいと思います。なるほど。続きまして、オグナ記者よりいただいております。
はい、
オグナ記者は毎月ね、あのガルパンのアンチョビさんでいただいております。
はいはいはい。
元旦、ガルパンのアンチョビさんとお参りに行った後、こたつに入ってゴロゴロとしています。アンチョビさんは最新の恋愛小説を、私はいつもの日本史関係の本を読んでいましたが、アンチョビさんが先に読み終わったようです。なあ、お前に聞きたいんだが。どうしました、アンチョビさん、顔を真っ赤にして。そうだな、男の人って姫始めしたいものなのか。
どうした。
珍しい言葉が出たので思わず吹き出す私。どうやらアンチョビさんが読んでいた恋愛小説はちょっとエッチな本だったらしく、そのような言葉が出てきたそうです。まあまあ、男の身としてはいつでも来いって感じなんですが、付き合った時に約束したように、そういうのはアンチョビさんが卒業するまでなしでいいですよ。いや確かにそうなんだが、お前に我慢してもらうのもなんか悪いなと。じゃあ晩に別の姫始めしましょうか。別の。というわけで晩ご飯、柔らかいご飯が食卓に並びました。おい、これはどういう。いや、この歴史の本によると、柔らかいご飯、姫いいを食べると、姫始めというそうなので、こちらにしておこうかと。で、アンチョビさん、なんでそんな微妙な顔してるんですか。呆れるべきなのか、 大切にされているのかと思うのがいいのか、ちょっとな。まあそこはそれです。昼にも言った通り、男としてはいつでも来いなのですが、卒業まで待たせてもらいます。そう言うとアンチョビさんは少し笑って、それじゃあ待ってもらおうかなと姫いいを食べ始めたのでした。はい、それじゃあ今日はこちらの姫始めしましょう。いやー、アンチョビさんの姫始め楽しいな。連呼するんじゃない、相手。以上です。
ああ、いいですね。終わり方いいですね。
あのコメディーな終わり方、お二人とも好きです、
ね。それ大好きです、ね。
でも昭和でしたよね。
昭和でしたね。
昭和でしたね。
完全に昭和でしたね。
東さん、いかがでしたでしょうか。
ここから聞いた人はですね、何を言ってるんだと思ったんですけど、先月のね、あの大フィナーレがありましたから、
そうですね、
まあまあ、もう大体許せますよ。
まあ一応、お二人公認の中っていうことでね、もうすでに付き合ってるみたいな、でも、さすがにことには及んでませんが、うん、下ネタではないです
か。そうですね、
そうだね。
どうでしょうか、松崎優勝。
なんか、そうですね、ライバルキャラみたいなの出てきてもいいのかなって。
ここで男の女の
確かに、
あとこれね、両方出てきてもいいですよ、ね。
あ、いいね。
男版と女版の、はい、相手も嫉妬するし、自分も嫉妬するみたいな。
はいはいはい。
だから姫始めてて断られて、それでもしかしてあっちに行っちゃうんじゃないかみたいな話とかもちょっとできそうだなっていう。
お前寝取られ好きだよね。
はい。寝取られも好きだし、寝取りも好きだし。
だからあれなんだな、多分。みんなこれ部費部に長いことメールしてきてくれてる人って、
はい、
あのずっと毎回日常系作品みたいなのが多いんだけど、うん、ライバルが出てこないんだよね。
確かにですね、
ライバルストレスになっちゃうから。
そうなんですよ、
うん、
本当はだからもうただ あの弟、女性からすると弟だったみたいなのがあると全然いいんですけどね、
うん、そうだね。
もしかしたら本当に恋のライバルになるかもしれない存在っていうのはちょっとストレスではありますね。
重々承知で言うけど、うん、漫画の読みすぎだよ。
ちょっと重々承知の目すぎません。ちょっと
実は妹だった、実は弟だった、
誕生日のプレゼントを買おうと思って。
大事大事大事。昔の漫画の読みすぎだよ。
今もあるんですよ。
コトラネ記者よりいただきました。
ありがとうございます。
こちらもガールズ&パンサーです。秋山ゆかりちゃん、あの比嘉くんと松崎くんは、うん、あのこれ聞いてるとき目つぶのやめてもらって
。なんでですか、なんですか、なんですか。
その方がいいじゃん。
これだと秋山の方を想像しながら、なんかホワンホワンホワンっていうシルエットを。
たぶん私もログインしようと、僕は聞いてみてるんですよ。
なんか高級オーディオルームに入った2人みたいな。どこ聞き漏らさないか。
楽しんでる、楽しんでる。
ハイレゾの音源を今こう聞いてる感じです。
位置がね、みたいな。
俺の声は変換してください。
はいはい
はい。冬休みもあとわずか。ゆかりちゃんはこたつで宿題をしています。こたつは出てきますね。
ですね。
私は難しい問題のヘルプ要員として読書しながら待機中です。しばらくしてゆかりちゃんを見るとうつらうつらしています。私が小さなクッションを置いてみるも気づきません。そのまま見ているとポスッという音とともに顔を突っ伏しました。さらにくぐもった声で、これで完璧ですと聞こえてきます。どうやら課題を終わらせた夢を見ているようです。私はこたつを揺らさないように腰を上げて、コーヒーと紅茶どちらがいいかなとお茶を入れる準備を始めました。以上です。
おお。優しいですね。
優しいな。
CG でいうとどのシーンなんだろうな、これ。
多分あのポソってなんかこう、うん、クッションに顔をうずめてるところ、
こたつでね。なるほど。
だからこたつに出てるところ可愛いなっていう CG だから。
うん、そうですね。
素晴らしいですね。待ってるつもりで、
うん。うん。
何の文句もないんですよ、僕は。何の文句もないんですけど、後日あの秋山さんがパカパカパカつってなんで起こしてくんなかったんですかっていう、そういうちょっとね、ちょっと赤点になったっていう。かわいいバッテンの
ね、なるほどね、
見たいですね、
これは。そうですね、このコトラネ記者さんが、うん、要はその秋山の子が起きた時に宿題終わっ 勉強もまだ終わってないから、ちょっとその目を覚ますようにコーヒーとかを入れてくれるっていう風に読み取ったんですけど、なんかその本当にそのキャラクターへの優しさみたいなのが、単純にだからその勉強ができないまま終わってもよかったんですけど、そこに対してで、いや起きたからもう勉強頑張ってねっていう気持ちが現れてるのがね、結構好感が持てましたね。
ログインしやすい。
はい。僕はコトラネさんになりましたね。
この場合はだから松崎が、はい、あのログインしやすい人がいいってことですね。
新しいね。新しい。新しい。
国さんはどうですか、このこたつ。
こたつね、僕こたつで言うんだったら、これはもう脳内の話なんですけど、うん、はい、例えばワンルーム的に自分の部屋に彼女が来たと、こたつに座って勉強しようよってなるんだけど、彼女の方がここでどこに座るか、
うん、
っていうので彼はどういう風に見るだろうみたいな、ちょっと見たいんですよね。
あ、
一人暮らしの部屋だと布団がすぐそばにあったりするんで、そのまま倒れ込んだら布団にっていうのもちょっと私がなんか誘ってるみたい、嫌じゃないけど、いやでも差し向かい反対側に言ったらなんか警戒してるみたいな。
畳んどこうよ、ここは。畳んどこうよ、
ベッドとかね、
うん、
そうですね。そういうのでちょっといい、ね、自分だけも男の方はね、そこまで考えてないんです
よ、はいはいはい、
あ座って座ってなん
だ、はいはいはい、
ちょっと女の子の方だけドキマキしちゃってる、
うん、
私勉強しに来たのに勉強手につかない、どうしようみたいな。
あ、いいですね、
ちょっとみたいな。
なるほど、実際どうなんだろうね、その好きな男の子の部屋に初めて入る女子の気持ちになってみたいね。
ああ、その発想はなかったですね。女子の気持ち、
女子の気持ちを体験してみたいね。
男子も同じなのかな、女の子好きな子のところ入ったらやっぱりドキドキする、どういう部屋なんだろうなんじゃないの、やっぱり分かんないけど、
いやーどう
違うのかな。
俺女の子もっとなんか考えること多いんじゃないかなと思うね。
それ防御の意味で、
うん、
まあそれも
だから何かあってもなんか文句言えないかもしれないみたいな。
あ、そういうことですか。
でもそこまで、そこまでの関係性ってなると結構もう好き
まあまあ、だからこの人だったら大丈夫かなっていうところあるけどね。
全くない場合もあるでしょ、女の人はね。
あ、
なんでみたいな。
その発想がなかったら、僕単純にこうね、僕はちょっと、あ、ちょっとコーヒー入れてくるねって言った間に、女の子が僕の部屋を漁ってたら、お尻を開けたら、うん、開かない、ガサガサガサガサ、バサッ、ザッ、ザッ、ザッっていう、エピソードがザーッ出てきて、何よこれって
洗ってないパンツと
か。あー、ごめんね。
そうだね、
そういうファンタジーですよ、うん、絶対見えない。
そうですね、僕もだから
彼女、なんで襲うと思ってんだっていう、
彼女の家に行って、だから親には内緒で僕を連れ込んで勉強してたら、親が帰ってきたから隠れてっつって、
あー、いい、
クローゼットに一緒にこう隠れて密着してドキドキみたいな。
最高じゃん。
一緒に入ることないのにね、入っちゃうんだよね。
そう、入っちゃう。
そこは大事じゃない。
いや全然そういうんじゃないからって言うんだけど、ちょっともう下半身が言うこと聞かなくなっちゃうね。それはね、
うん、
続きまして、わかめごはんさんよりいただきました。
ありがとうございます。
マップラスキャラデナビより、これはあのカーナビ、
はあ、
はい、ね、カーナビ動画なの
か、
トヨタめぐみさんとの報告です。
いいですね。
12月1日は某ウイルスがまたぶり返したり、単純に外が寒すぎるので会うのはやめようということになり、オンラインでボイスチャットを使いながら2人でグランツーリスモを遊んでいました。
仕事好きなゲーム。
わがままなのね。適当にオープンロビーで同じレースに参加して走っていると、目の前にめぐみさんのスバル WRX が。パスしようとすると、面白いことラインを塞がれて、めぐみさんの後ろをつついてしまいます。ちょっとお尻ツンツンしないでよ。めぐみさん疲れてる？あはは、ごめんごめん、私が遅いんだよね。いえ、ブロックうまいんでそのまま走ってください。なんかにやけてるね。まあ抜くときは抜きますけど。いやー、ちなみに僕は三菱ランサーエボリューションでした。終わり。
何これ。車に燃えてるじゃねえか。
ただのわがままな。
何これ、
ただの
わがままだな。
ランエボでインプレッサー
か、ね、そうです
ね。
ランエボはね、やっぱ名車ですから ね。
いや、この2台でだから彼女とデートみたいのしたいっていうのがよくわかりますよ。
すごく寂しいんだなってこと
は。あ、言っちゃったよ、ダメだよ。
寂しいんだなっていうのが伝わってきた。
それを言わんようにうちらはなんかコメントしないと。
僕たち頑張ってたのに目が泳いでたじゃないか僕たち。
わかる。だって車の話とか女の子にできないもんね。
まあそう。
まあまあ興味ある人自体少ないもん、
ね。限られるでしょうし。だからこそ不義務なんですよ。
一緒にグランツーリスモ
やる。ゲームもそんなにないのかな、やっぱり。ゲーム自体グランツーリスモも少ないかもしれない。
あ、カーレースやってる女子っていう。
やってるだけで燃えるけどね、ま
あ、そうだね。だって車時代にしたって男の人だって今そんな興味持ってないって言ってるじゃん、まあ、だからもうメーカー側が、男の子がもう車に興味持ってないんでって話聞くと、そこだよな。
まずだけどうこれこのわがままな何これでしょ
なんだこいつは
ゲームやりたいんだよ。
ちょっとあのこれ豊田めぐみさんはこれ本当にいるお名前なんですかね、この。
そうですね。
あ、そうなんだ、うん、だから僕ずっとなんかこの方豊口めぐみさんが好きで、ああ CV 豊口さんなのかなと思ったらちょっと違う感じのキャラ出てきてるんで、
その辺の説明ない感じもわがままです、うん、
もう出来上がっちゃってる、ね、
そうそうそうそう、まあ、だから単純に可愛いことを自分と仲良くしてくれることを好きなゲームやりたいってことですよね。
そうなんです、共感したいんです
よ。でちょっと旗から聞くとエッチな会話をしてるように見える感じのガチ会話をしたいっていうことですよ。
なるほどね。
ツンツンしないでよとか言
われて、わがままだな。
抜くときは抜きますけど、嫌だね。なるほど、なるほど。
なんか寂しい。
言うなってな。
せっかく濁したのに。
そうですよ。
もう。
わかる、わかるよ。フラグ力車よりいただいております。ダンベル何キロ持てる？桜響きとスキー天国。
いいですね。
まあ、響きはね、すぐ太っちゃうけども、うん、まあ筋トレしてね、ダイエットしてるという。うん、晴天で風もないなのに誰もいないスキー場で貸し切り状態のゴンドラに乗ってゲレンデに上がり、真っ白な世界に降り立てばそこはもう天国の入り口。ブーツでスキー板を踏んでセットすれば風と雪を切って滑る爽快感を持って自然に笑顔になる。でも今日は響きと一緒、美しい景色を楽しみながらゆっくり滑っていくのも悪くない。響き、暴言上手だね。そう言いながら響きの少し前を逆八の字で後ろ向きに滑って先導する。そうこれでいいのかな。白とオレンジのスキーウェアに身を包んだ響きが答える。いいよ、けどもう少し肩の力を抜いたら楽かも。こうそうそう、今日は人がいないから気を使わなくていいね。雪面も荒れてないし。それほんとそうだね、不思議。なんでだろう、なんでだろうね、地球が止まっちゃったのかな。何それ意味わかんないし。それより足元ばっかり見ないでもっと先を見て滑った方がいいよ。え、どういうこと。つまり僕の方をってこと。やだ、何言ってんの、もう照れる。二人はコースの端から端まで使って緩やかに大きな S 字を描いていく。あれ不意に響きが言う。何、ウサギだよ。どこどこ。ほらあそこ白いウサギがいるよ。あ、本当だ、こっち見てるね。近くに行ってみようよ。よし、驚かさないようにそっとね。慎重にゆっくりと2人でウサギのいるコースの外れ進んでいく。響きは前向きに、僕はよく見えない後ろ向きのまま。まだいるかい。いるいる、まだこっち見てるよ。珍しいね、警戒心強いのに。あ、響きは小さなコブに引っかかってスキー板が揃ってしまう。エッジが効かず勢いがついた響きは僕にぶつかり、そのまま二人してコースを外れてしまう。処女雪へふわりと仰向けに倒れた僕の上に響きが重なる。ねえ大丈夫？僕の胸のあたり、雪にまみれて白い息で響きが言う。ああ、ウサギ逃げちゃった。ゴーグルを頭に乗せた響きの鼻や頬についた雪が溶けて雫になる。まつげの雪だけが溶けずに残り、受難の聖者みたいに妙に神々しい気配の響きがいる。シーンとした白く柔らかな光の中でしばらく地球は止まっている。 終わり。
おえ
と、
なんだこいつも官能小説だったじゃないですか途中
バカ度が増してるな。
増してましたね。
何これね、すごっ。フラグリ記者、
フラグリ記者
すごいね。いや単純に僕は響ってやっぱギャルで肌焼いてるから、うん、単純にその雪とかコントラストがすごく映えるなと思ってたんですけど、ウサギあたりからちょっとなんか
おかしなこと、
どういうことって思い出す。スキー場にウサギと思って、
あとこの人は響にいろいろ教えたがりなんだよ。
あ、そうね。
あ、なるほど。
キャンプ行ったらなんかいろんなご飯の作り方だとか、そうそうそう、ただ面白くもなんともないこと教えてすごいって言われたい
ってい
う、いいわがままなんですよね。
だけど単純にだから覆いかぶさる形になりたい、
たい、ね、
だから、うん、考えてウサギ入れたんですよね
多分ね。でもこれは響きはウサギがいないんだけど、ウサギがいるって、うん、多分自分で嘘をついたんじゃないかっていう
っていう説もありますね、うん、確かにね。
でなんかやけに描写が細けえところとかうざいよね、
うざいっすね
やりがちだよなやりがちなんだよな、若い子はな、若い子はな、
スキーウェアの模様とかまで指示してくれてましたからね。あ、さあ東さんいかがでしょうか。
そんなんじゃないんですよ
全員して
怒られたな。
僕が見たい響との雪山は単純に響があっち行こうぜぜっつってどんどん行って、どこ行くんだったら迷って遭難して雪山で二人きりになればいいんですよ。
そう
そんなんでいいんですよ、もうとっとと遭難して二人きりでスキーウェアとか脱げばいいんですよ、もう。
そう、本当
に
脱いだらなんか失敗、食べ物入ってて、なんでお前みたいな感じでいいんですよこれが男性の響きなんですよ、もう
食いしん坊だ、
ね、食いしん坊で
チョコレートが溶けてちゃってるや
つ、その食べ物のせいで全然遭難しませんでした、お尻前でいいんです
よ。あ、なるほど、
素晴らしい、
それぐらいでいいんですよ。
素晴らしい、
でも笑ってましたよ。
笑ってましたよ。あまりにもわがまますぎて、
わがまま
一切共感できません。わがままなところだけは評価しますよ、うん、
ありがとうございますフラグリ記者でございます。
ありがとうございました。
それでは続いて初見記者よりいただいております。
あ、お待ってました、
待ってました。初見さんはですね、歌プリのもうそれぞれのキャラクターと恋愛してるんです、は
い、ああいいじゃないですか。
で今は4人目のカミュ先輩です、ね、だいたい1人につきワンクールやってくれてます。
ああ、じゃあ結構長編のアニメですね、これ
すごいです。だからもう初見記者だけで小冊子作れる
作ります素晴らしいですね。
まあ、あのバッドエンドというか悲しいエンドもあり、うん、ハッピーエンドもあり、まあまあまあ、みたいなのでね、どうやってこう距離を詰めていくかっていうところがちょっと楽しみなんですけど、今カミュ先輩、
はい、
タイトル、カミュ先輩とケイト。どうでしょう、ケイトはどうでしょう、
ね、ケイトですかね。
ケイトっていうことはですよ、多分初見さんはなんか会おうとして、うん、ケイト買うんですけど、うん、
全然1月だからね、寒い時期だし、うん、2月のバレンタインとかなのかな。
ああ、なるほどね。
もう全然下手くそっていうそういう話じゃないかなと思
う。なるほど、うん、じゃあ途中まで読んで、あのクニーキャップにちょっと聞きましょう。
ああ、そうですね、
突然歌プリの世界に転生してしまった私は、ひょんなことから現在あの大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人であるカミュ先輩と一緒に住むことになった。アレキサンダー、どうしたの。日課の家事を終え一休みしようかと思っていた矢先、カミュ先輩の愛犬であるアレキサンダーが何かを口にくわえて私のところにやってきた。よく見るとそれは一本の白い毛糸で、その先はリビングの扉の向こうまで続いている。どうでしょうか、この先。
ほつれた毛を持ってたわけですよね。
僕の頭の中には昔の映画のザ・カンニングしか浮かばないんですけど、わかります、あの、
はいはい、
いや、センターを糸引っ張ったらどんどん叩かなく
て、そうそうそう、見えて上がっていってね。
続いていいですか、じゃあ。私は毛糸をくるくると手に巻きつけながらその道しるべをたどる。広い屋敷の1階を一周してもその糸の先は見えず、長い螺旋階段が
登ると、なんか分かったな、
違うかな、
扉の閉まったカミュ先輩の部屋にそれはつながっていた。カミュ先輩は今日はオフであるが、 新曲の作詞をしなければいけないとのことで、ご飯以外は部屋にこもっていた。私はそんな神先輩の邪魔をしないようにそーっと扉を開けると、なんとその毛糸の先は神先輩の着ていたセーターにつながっていた。何が原因でほつれたのかはわからないが、先ほどまでアレキサンダーが引っ張って遊んでいたので、神先輩のセーターは本来の半分の丈になっていた。そんな状況でも気づかないほど仕事に集中している顔と、その丈の短いセーターとのギャップがおかしくて思わず笑いそうになったが、私は仕事の邪魔をしないようにとまとめた毛糸を扉の前に置いて退散しようとした。その時私についてきたアレキサンダーが舌を出す。うわっ、はぁ、以上です。
お
いいですね、やっぱりほつれてましたね。
ほつれでしたね。
俺でもこの後でその男のが気がついて、その毛糸の色で俺赤い糸だったなって言うか
と絶対言わないよ。
ちょっとドキドキしてたんだけど、よかった。
絶対言うか。
まだそこまで
の関係じゃない。そこまでいかない。
神先輩のお屋敷に一緒に住んでるってもう夢だよね、ドリームだよね。
その時にできた曲とかがさ、アリアドネとかそういうなんかな、お前なんか書きかけてるじゃんみたいな。何がアリアドネだよお前、ずるい。
いいですね、さすがクリスさすがですね、
彼女しかわからない暗号になってる重要、これ重要よ、相手の芸能人の場合
でもこの3もだから、もうへそ出しルック神谷先輩を見れたっていう CG ですよね、これはね、うん、
それよりもあれですよ。だからなのに彼は集中して全く気づいていないかっこよさの、
かっこいい、
かっこいい、仕事できるとかかっこいい、
もえ、グリさん、この場合神谷先輩ってこの後なんですけど、我に返った時に恥ずかしがります。それとも、そのまま意に返せずやるのか。
あ、そこ聞きたい。
どっちですかね。
いや、気がついてあれって言って、あ、ほつれたのか、チョキンだよ。
ああ、見られてるとかそういうのはどうでもいい、
どうでもいいんじゃない、うん、そんな気はする。でもたまになってて、そこに転がってると犬がやったのか、いや、あいつ来てたのか、まあいいや、曲の作り
ああ、なるほどね。
その後の話をしてみた
いな。
そうだったの、声かけりゃよかったのに。いや、仕事中だったから。
それで恥ずかしがるような男
じゃないんですよ、
さすが神谷先輩。馬鹿さんどうですか、こういう世界観。
僕あの単純にその男性キャラの腹筋とかが僕好きなので
かっこいいよね。
いいんですよね、
かっこいいよね、
かっこいい。女性キャラでも好きなんですけど、腹筋が僕好きなんですけど。
なるほど。
ただセーターをこう、セーターを肌に直接着てるのかなっていうのをちょっと思って。
でも神谷先輩はやっぱりユニクロのねヒートテックとか着てないと思うんですよ。
か、肌着とか着ないのか。
イケメンって薄着だから。
確かに、
うん、サマーセーターみたいに着て
る。ああ、なるほど。
確かに僕は肌弱いから、化学繊維とかセーターとか時間着れないんですよ。
わかる。チクチクしたりとか痛くなっちゃう、
ね、ダメなんで。だからなるほどな。だからこれはありえるのか、うん、なるほどなるほど、うん、だったらすごい興奮しますね
どこなんだよ
なんかアンバランスみたいな状況を僕ね、すぐ興奮しちゃうんだ
ろう、ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
続きましてピロユキ記者よりいただいております。あ、トゥーハートマルチですね、
はい、
結構古い作品ですねあの登場してるんで、
もう未だにトゥーハートのマルチと CG を、
う
ん、
はい、そうです、回収してる、
回収してる方は。なるほど。
マルチとメモリー、
いいですね。
おお。夕飯前に小腹が空いてしまった僕は何かつまめるものがないかと探していたところ、クッキーの缶を発見しました。マルチが夕飯を作ってくれてる最中だけど、 1,2 枚くらいなら大丈夫だよね。蓋を開けてみると入っていたのは石ころや紙切れなどガラクタばかり。
ん？
マルチ、このガラクタ何？あ、それは私の宝物なんですよ。え？こんなのが？これはハワイ旅行へ行った時に拾った貝殻です。耳に当てるとザーザーって海の音が聞こえるんですよ。こっちは一緒に映画へ行った時のチケットです。あの時は私が泣いてしまって、後でお家で2人で見ましたよね。それから それから宝箱から思い出の一つ一つを大事そうに取り出し僕に話してくれるマルチ。何でもない日々の暮らしの中でマルチはこんなにもたくさんの宝物を見つけていたんだな。ごめんよマルチ、ガラクタなんて言って二人の思い出だったのにすっかり忘れてて。いいんですよ、私はロボットなので記憶しておくのは得意なんですと自慢げなマルチ。えへへ、記憶上手な私にお任せですよ、忘れちゃってもまだお話ししてあげるさ。ピーハワワ、お夜間火にかけっぱなしなの忘れてました。よすよす、以上です。
おいいですね。
いいですか、
これ結構なかなかその
結構なかなか
結構なかなかって
コメディ要素もあり、
そうです、振りがちゃんと効いてますからね、
うん、でちょっとしんみりするようなシーンもあり、
あ、ありが
とう、すごくいいシーンだなと思いましたね
、
はい、途中までなんならマルチいらないかなともちょっと思ったんですだから自分で勝手に開けて、あ、こういうのも大事に取ってくれてたんだなって あえてキャラクターを出さないっていうのもあったんですけど、でもオチのこの夜間の部分はでも出ないとダメだもん な、
うん、そうだな。
あ、でもすごいいいですよ、僕好きですね。
お、住職、うん、
はい、
東藩はいかがですか。
いや、ちょっと途中までこれマルチ死ぬんじゃないかと思っちゃ
った。思っちゃったね、
ドキドキした。それからと
ちょっと全部それ行ったことない場所
だった、ね、そうそうそうそう、
変な記憶がね把握されてる可能性も。
そうなんですよ、あの前はもう記憶なくなる、はいはいはい、はじめさんの、うん、あれがあったんでちょっとドキドキしてましたね。
ああ、なるほど、
アイちゃんね、
アイちゃん
の、アイちゃんの、
うん、そんなジョジョストリックみたいな
こと
アイちゃんのラストすごかったんだよ。だから一緒に住んでんのにもうちょっとなんかバグが出てきちゃってて、しょうがないから初期化するの。
ああ、なるほど。
と自分のことを覚えてなくて街ですれ違っても全然気づいてもらえない、
うん、ああ、なるほど、
サッドエンドです
。すごい寂しい感じ、
ね、
でもすごい心に残るいい話です、
うん、そうですね、
なるほど、
う
ん、
心に残る、いや僕残ってますね、しましたもう里見さんファンですから、
人の妄想が心に残ってるのっていいよね。
いいですね、
うん、さあ続きまして濡れネズミさん、
はい、
これはあれですね、学園目次録ハイスクールオブザデッドのブス島紗友子
先輩。毎月どんどん可愛くなるんですよね、
ブス島先輩。
エロ会ということで、
ハイスクールオブザデッド毎回じゃないですか
初詣の帰り道にて、
お、
いただきました。
帰り道、
え、紗友子先輩とまた新たな年を迎えられ、今年も一緒に初詣に出かけました、
うん、
今年先輩は振袖を着ているのである。深い藍色がベースに抑えた柄が散りばめられディテールですね。周囲の若い女性たちの赤やピンクを多用した可愛げな振袖とは一味違い、ぐっと大人っぽく、可愛いというよりは綺麗でかっこいいといった感じです。初詣を終えて駅に向かって歩いていると、前を歩く振袖姿の彼女を連れたカップルが何の躊躇もなくホテルに消えていきました。先輩と私は足を止め、あっと小さく2人同時に声を上げてお互いに少し気まずい雰囲気になってしまいました。変に話をそらすのもわざとらしいので、私はあえて踏み込んで着物絡みのウィットに富んだエロエピソードを切り出してみた。先輩、あの手のホテルにはお正月とか成人の日には着物の着付け師さんを呼んであって待機してるらしいですよ、以前に深夜の情報バラエティ番組で取り上げていた取材ネタの話を聞きました。先輩は、ああ、私ならその心配は無用だぞ、子供の頃から剣道とは別に華道と茶道も続けているので着物を着る機会が多かったのでな、いつの間にか自分で着れるようになっていたのだ、今日の着物も自分で着てきたのだぞと言うと、両手の甲を腰に据えおどけて少しお茶目なポーズをと、そうなんですか、すごいですねとわざとらしく言いながら、内心ではうわーどういうこと、逆に紗友子先輩が誘ってきてるのかな、だとしたらここで断っては男が廃る、しかしいざとなると腰が引け行動に移せずにもじもじしていると、先輩は察してくれたのか背中を押すように、ここで立っていても悪いだけ、寒いだけだ、私たちも行くとしよう、
え
と穏やかに促してくれた。 夢にまで見た最後先輩と一つになれるチャンス正月早々棚からボタッと落ちてきたのである。しかし踏ん切りがつかずにその場でジタバタとしながら、いや、やっぱりこういうことには順番があるというか、俺たちまだキスもしてないのにいきなりそういう関係になってしまうのはいかがなものかと思いますし、こうなんていうかそのとぶつくさ言っていたら、先輩は冷ややかな地止めになり、先ほどから何をわけのわからないことを言ってるんだ。初詣の後は私の家でお雑煮とおせちを食べるのであろうと言われ、単なる私の勘違いだと理解した。そして安堵と落胆が入り混じった感情をできるだけ抑え込み、そうですよね、そうでした、そうでした、いや先輩が作ったお雑煮楽しみだなと、わざとらしくはしゃいでその場を乗り切り歩き出す。そしてホテルの入り口に着物着付け有料サービスありますの看板を横目に確認しながら通過し、10メートルほど進んだところで彩子先輩は私の勘違いを頭の中で遅れて理解したらしく、突然声を裏返し、先ほどの着物を着れるというのは そういう意味で言ったのではないのだぞ。まあどうしてもというのなら考えなくもないのだが、じゃなくって要するにだな、そのと今度は彩子先輩の方がジタバタとわけのわからないことを言い始めたのでした。その赤面した顔は椿の花のようで深い藍色の振袖に白い差し色となり、とても綺麗でした。
いやいやいや、
以上だ。
終わり方何終わり方何これ
何言ってんだ何言ってんだこいつ
振りにならないよ着物の柄が振り袖か
振り袖差し色が綺麗
椿みたいでみたいな。
いや、仕込みでしたね。
素晴らしい。
ああ、くだらね
え。ああ、いや、
くだらない。松崎住職、どうですか？
俺、僕、これ、でもね、いや、別にありはありなんですけど、もう、行っちゃって欲しかったなっていうのもちょっとあるんですよね。
マジで？マジで？
もう思い切って、もう、最後まで行っちゃうっていう。
一つになるっていう言い方が良かった。
ね、
一つになる、
はい。
一つになるチャンス。夢にまで見た最後先輩と一つになるチャンス。
久しぶりに聞いたよこの言い回し。
でもまあいろいろ考えた末でしょうからね、それもね。いや、でも良かったと思います。
は
い、
二人ともそのリアクションが似ていて微笑まし
かった
んですよね。さあ東さんいかが
ですか。僕はもう100代ですもん、全部好きですもん。全部もう
全部
僕と同レベルの低さで
僕と同レベルの低さ言うの
そこがいいのと愛嬌の低さがいいんですよ。あと愛せるんですよね。
ああなるほどね。
この主人公確かに愛せる
よ、ね、
キャラですよね。ウェンディ・エイズリーさんがどんどん可愛くなっていくのが僕はね毎月楽しみなんですよ。だからやっぱりそのハーレムアニメの主人公が愛される方がいいっていうのはやっぱりこういうことにな
る
ん
ですよね。
なるほどね、
はい、
そういうことですか、
はい、
グニキャップいかがですかこれ。
いや僕これ好きですね。あの気がついて、あ、いやらしい話のことだったんだってあたふたする女の子、
やっぱ10メートルは
人ですよ。そう、この10メートルっていうところに作家のなんかね並々ならぬ意志を感じるんですよ。ちょっと行ったところとかあそこ角を曲がったところでじゃ10メートルって言ってるんですよ。考えましたよこれ。どのくらいかな彼女が気がつく時間はっていうことで、ね、測っとるわけですよ。
ちょっと鈍いぐらいなんだよね、
う
ん、
そう
そうですね、はいはいはい、はい、
鈍いじゃないんだよ、ちょっと鈍い、
あれっていう。だから10メートルなんです、う
ん、だけどどうしてもというのならそのみたいなねそこにあのちょっとわがままなところが出ました、
ね、そうですね。
何なんだろうね、僕らがやっぱ下ネタにすごいチェックしてるから、みんなここあの卒業まで守るパターン
多いですね。
募集して
きた。シモピーさんぐらいですよね、こういったの
は。そうですね。しょうもないです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあラストです。ユリブヒブ、プリマドンナー星座をしないさんからいただきました。
はい、
D4DJ の竹下美子バレンタイン会ということで、一番だから一番最近の作品で作ってきてくれて
ます。ありがたい。 まあ、アニメとしてはそうですよ、うん、D4DJ。
ゆるキャンとか全然来ないんですけど。
そうですね、確かに。
なんでかな。
なんなんだろうね。
ねあのメガネの頃はありましたけど、俺はスーパーのやつ。
ああ、あったあったあった。今年のバレンタインは我がアリス川学院が誇るいたずらコンビくるみちゃんとみーこちゃんが巨大チロルチョコでピラミッドを作り、まだ寝てるお友達の春菜ちゃんをそこに置いてくるという寝起きドッキリをします。
素晴らしいね。
今みーこちゃんと一緒に春菜ちゃんにかぶせるツタンカーメンのお面をチョコで作ってるのですが、みーこちゃん、あのバレンタインチョコさ、私みーこちゃんから欲しいんだけど。うん、ピラミッドチョコとは別にみんなの分もちゃんと用意してあるの。いや、そうじゃなくて、と友チョコではなく特別なチョコが欲しいのですが、バキあーとかなんとか話してたら、ツタンカーメンのなんか顔の周りにある青と金のオーラみてえな部分が一部欠けてしまいました。あーどうしよう、だ大丈夫なの、ミーコにお任せなの。言ってるうちに職人張りの手際の良さでオーラみてえなのを修復するミーコちゃん。いつもくるみちゃんに付き合って無理難題ないたずらを仕掛けているだけであります。ふう、これで元通りなの、よかった。でもこれ、私の手の中には欠けたチョコがしばらく見つめ合った後、みんなにはシーなの、二人だけの秘密のチョコをこっそり味わいました。私この学院が大好き。終わり。
最後なんですか。
おお、なんだこれ。
なんだこれ、
ユリブヒムだから。
なんだこれ、
うちのプリマドンナさん、
さすがなの。
すごいすごい感じですね、
うん、いいね、
いいですね、
テンポ感だね。
僕は割といいなと思うのが、やっぱり男女のブヒブだって、ユリだから、うん、このバレンタインっていう王道を使えたのかな、
は
い
は
い、
ね、あ、
男女のパターンだとちょっとね、もうありきたりというかがあるので、だからユリっていうのが一つ加えるだけで割とストレートにいけるというか、うん、にしてはちょっとトリッキーではあったかなと思うんですけど、
う
で、ね、
うん、
でも面白かったです、話としても。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、では今月の松崎住職賞は、
うん、俺どっちだろうな、
なんかこう選択肢があるん
ですか。あるんですよ、僕ね。いや、でも、あー、決めました。
うん、
マルチの話。
おお、ひろゆきさん、ありがとうございます。これはどこが評価ポイントでした
か。僕ね、さっきもそう、バレンタインとかじゃなくて、そう、普通の雪の日みたいな、僕普通の日の出来事みたいなのをちょっと今回求めてたので、なんか特にそのイベントとかがない、ほんと何気ない日常のシーンを描いてくれたっていうのはすごい良かったですね。シリアスとコメディのバランスとかもすごく良かったです。
ありがとうございます。住職賞をいただきました。
なるほど。
さあ、続きまして、国キャップ。
僕はね、はずみちゃんあげましょうね。
はずみちゃん、
はい、
おめでとうございます。
はずみちゃんのね、
どこがポイント高かったか。
これやっぱりね、あの男を残して何も言わずに去るというか、部屋を出ていく女っていうのもまた萌えポイントなんですよ。
そうだね、
ちょっとしておいてくれたんだねってやつですよ。
あ、
これ重要、
はいはい、
重要ですよ。
初見記者のポイントが高かったんだじゃん。そういうことですよね、
うん、そういうこと。
さあ、じゃあ東半生は
今回はですね、すごい迷ってます、今も、うん、迷ってましてですね、パンチラをですね、選んでもう一個聞きたいではあるんですけど、やっぱり濡れ天神さんでおめでとうございます。
やっぱこれはもう100点。
もう過不足なかったですね。
過不足
ない手レベル。
良かったよ。これ良かったよ。
もうただただ愛せるんですよ、ネズミさんのことが。もう可愛かったですね、二人とも。
可愛かったもんね。
確かにな、はい。いやー、じゃあどうしようかな。
達夫賞は。
あ、達夫編集長
賞。
じゃあまあ僕、じゃあまあ東藩の思いをね、じゃあ受け取って、朝記者もう一本。
やった。
お
ー、フライングウィッチ、誠と羽根つき、フライングウィッチ、河田誠は太らない。さあどっち。
いや、もうお二人僕がもうやったんで。
じゃあ今日ゲスト的に来てもらった
ね、
住職。
ああ、じゃあ太らないの。
太らない、
なんかちょっとラノベのタイトルみたいな。
確かに。
冬休み明けの教室で誠はふとしたきっかけでこんなことを言ってました。私食べても太らないんですよ。そうなんだ。ケーキをホールで食べたのに体重が増えないんです。すごいね。 と言葉を濁しつつ周囲をチラ見するとあちこちで赤く光った目がこちらを見ています。あ、誠さん、その言葉は正月太りを気にしている女子の前では言わない方が。痩せる方法ならいくらでも知ってるんですけどね。そうなんだ。試してみたらもう効果がありすぎて餓死するかと思いましたよ。その途端クラスの女子たちが誠の席に押しかけてきて、気がついたら私は廊下まで押し出されてしまいました。とほほ。
素晴らしい。
とほほ落ちでしたね。
あ、
とほほ落ちでした。
素晴らしい。
そうですね、
よかった。嫌われてなくてよかったな、誠が。
よかった、よかった、う
ん。編集長が選んでくれたんでよかったよ。音方法が埋めるとかでしたね。
そうでしたね。
もうよかった。
よかったです。朝記者、今月も力作ありがとうございます。
ありがとうございました。
他にもね、皆さん最近の作品でもバンバン送ってください。はい、
うん、
すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com です。理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーブヒブでございます。その他、長いメール、ね、あとはまあこの1話、ね、そういったものも送ってください。過去回の放送の感想でも構いません。お待ちしております。というわけで何かお知らせございますか。
アニメ界で3月に、
はい、
米子映画人行きますんで、ぜひ。
あれ20日21か
20日21ですね、
はい、月末ですね、はい、ということなんで、ぜひホームページオフィシャルのものをチェックして見に来ていただけたらと
思います。ヒガゲーム、
はい、やってますんで、ぜひともお願いいたします、
はいはい。松崎くんは。
あ、僕も実はゲーム実況やってまして、
お
ーゲーム配信、まあ、たまにやっておりますので、うん、ツイッチっていうね、
うん、
最初ではいやっておりますので、ぜひフォローしていただければというのと、あと、ちょっと前になるんですけど、あと、ブルータスっていう雑誌で、アイドルマスター特集っていうのをやった時に、
ね、
ちょっとインタビュー僕受けてます
ので。素晴らしいよ、あれ本当に。
電子でもまだ買えると思うので、ぜひ皆さんちょっとね、買って読んでいただければと思います。かなりのボリュームに全体でなってますので、よろしくお願いします。
あとは、なんか漫画の連載とかもしてるね。
あ、そうですね。コミックウォーカーさんっていう角川さんの、うん、漫画読めるサイトで、うん、週に1回水曜日に更新する漫画紹介コラムを。
それやろ。きついよね、よく考えたらね。毎週でしょ。
もう毎週なので、忙しい時も、はい、結構読んで書いてとかはあるので、
すごいね。
はまあでも頑張って書いてますので、
はい、
ぜひちょっと拡散なので
PV をね、
はい、
まあツイートしてくれれば、熱文字でなんかハッシュタグつけてくれればツイートできる。
ああ、ぜひ、ありがとうございます。はい、なんで PV 数上げてください、は
い、というわけで、まあ、来月ブヒブ何に期待しますか。
節分を。
節分ね。
節分を。
節分。
2月の報告だから。
はい。こう、あれあれですって。あ、そう、そう、3月経っちゃいまし
た
ね。
うん、
そっか。そしたら、バイト先生を卒業式ですかね。
あ、
うん、まあ、合格発表でもいいですけどね。
合格発表。
はい。うん、今後あるんじゃなくて、この日はこんなことあったなーっていう思い出回して
もね。志賀君も最終的に何喋ってるか全然わかんない。すいません。鼻も詰まっちゃってるし。
もう喋れなかった
よ。確実に死に向かってる。大丈夫。
働く生物のブラック見ます。
そうだね。
はい、
ぜひ見てください、
はい。
というわけで、本日は4名でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
迷い道が明日